第一列王記21章1節から16節、はじめに4節までをお読みいたします。このことがあって後のこと、イスラエル人ナボテはイスラエルにブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはナボテに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣にあるので、私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりももっと良いブドウ畑をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払おう。ナボテはアハブに言った。主によって私にはありえないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは。アハブは不機嫌になり、激しく怒りながら自分の家に入った。イスラエル人ナボテが彼に、私の先祖の譲りの地をあなたに譲れませんと言ったからである。彼は寝台に横になり、顔を背けて食事もしようとはしなかった。アメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、今朝も我らにあなたの命の御言葉、我らを養うのに必要な糧を今日も与えてくださいますことを感謝いたします。どうかこのしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳、それを通りよくして、そして我ら一人一人すべて心を整え、あなたの御前にふさわしく、またあなたの御言葉をいただくにふさわしく、今肉の思い、肉の行い、それらすべて捨て去って、ただあなたにふさわしき霊的なものとなり、霊的な御言葉、この霊の命を豊かに預からせてくださいますように、このこれからのひとときを一切を御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ずっとですね、カイサーの恵みとまた道からがこのアハブに現れてやるんですけども、しかしアハブはずっとどっちつかずの態度をしております。前の20章の方では、エリアとはまた別の預言者が現れて、そして、アハブに対していろいろな助言をします。アハブはもうそれまで全然主の、助けにかなうようなことは一切していなかったにもかかわらず、でも主はこのアハブに恵みを施してくださって、でイスラエルを救ってくださいました。けれどもアハブはですね、主のなされたその諸々の数々の御業を見ておきながら、主の喜ばれることはないか、主の忌み嫌われることはないか、ね、それを考えようとしなかった、ね、学習しなかったんですね。ただ主から助けられたら、ね、ああラッキーラッキーって言って、もうその場は限りにしてしまって、でそれ以降主は助けてくださったのだから恩を、ね、返したいという心も起こさず、ね、ただ、ぼーっと、ね、主から一方的に恵みをいただいたら、その恵みをいただき、だけいただいて、それで主から叱責をいただいたら、もう不機嫌になって顔を背けて、そういうことをしました。で、今日の箇所ではですね、アハブはこの4節では、不機嫌になり、激しく怒りながら、書いてあるんですけども、前の20章の43節と全く同じ状態になっています。イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の家に戻って行き、サマリアに着いた。4節も、21章の4節も同じですね。アハブは不機嫌になり、激しく怒りながら自分の家に入って、しかもね、ベッドに横になって顔を背けて食事もしようとはしなかった。すぐにブスってなってふてくされて、激しく怒って、でそれで家で横になって、ね、ふて寝をする、そういう性質ですね。でなんでアハブは今回そうなったか、イスラエル人ナボテのブドウ畑に関することです。 で、このイスラエル人ナボテの、ね、ブドウ畑はアハブ王の、ね、家の宮殿のそばにありました。でそれで、2節見ますと、アハブはナボテに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣にあるので私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりももっと良いブドウ畑をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うならそれ相当の代価を銀で支払おう。で、まあ、一見すると普通の、ね、なんか不動産売買の持ちかけですけれども、で3節ではナボテはアハブに言います。主によって、ね、エホバによって私にはありえないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは。でこの言葉を聞いてアハブは不機嫌になって激しく怒って、でふてくされて寝たわけです。ナボテはですね、別にこのアハブに対して嫌がらせをしているわけではありません。 御言葉にかなったことをしているだけです。ね、先祖の譲りの地をあなたに与える、ね、ということはできません、ね、ナボテはエホバ主によって、ありえないことですと言っております。で、エリアはイスラエルの中からもう主に聞き従う人がもう誰もいなくなってしまったと思っているんですが、でもこのアハブの畑の、ね、隣の辞書のナボテも、ね、この主エホバを恐れるものだったんですね。先祖の譲りの地を移してはならない。まずレビ記の25章23節に書いてあります。レビ記の25章の、23節、地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人である。あなた方の所有するどの土地にもその土地の倍買い戻しの権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が貧しくなりその所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。で、とありました通り、土地はですね、もともと人間のものにはなり得ないんです、ね、先祖からの譲りの土地を、ね、それを他の人に、ね、永代的に売り渡すということは、これは、ね、立法ではあり得ないことなんですね。これは、ね、地は私のものであるから、ね、ですから土地は主のものですから、ね、その土地、先祖から譲りいただいたその土地を、ね、誰か他の人にお金を渡して譲り与えるということはできない、と書いてあります。また、使命記の方にも書いてあります。あ、民数記ですね。民数記の36章です。民数記36章の7節。イスラエル人の相続地は一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人はおのおのその父祖の部族の相続地を固く守らなければならないからである。ここにも書いてありました。イスラエル人は、ね、神の民はその土地、ヨシュアの時代に、イスラエルの部族がカナンの地を攻め落としたその土地、そこにおいて、ね、永代的にその土地が決まったわけです。その土地を、ね、永代的に移してはならない、それがイスラエルの立法で定められております。で、ヨシアの時代、イスラエル人たちは、ね、その部族ごとにもう土地を、ね、もう大いに攻め取りなさい、そういうふうに言われました。でそれでその攻め取った土地、そこが、ね、永久的にその民族の土地となったわけですけども、ですから今私たちもこの地上において、諸々の活動しております。やがて天国に、ね、イエス様の名前によって働いている人たちはやがて天国に入るんですけども、天国ではですね、永久的にもうその土地、ね、割り当ては決まるんですね。家のグレード、マンションのグレード、ね、それは今皆さんがこの地上において何をしたかによって、それは天国におけるグレードが、ね、違ってくるんです。あ、 あなた方がこの地上で成したことの報いを天で受ける、ね、そして永久に、ね、受ける書いてあります。ですから今皆さんはこの地上において、ね、本当に日々をぼんやりと過ごしてはならないんです。本当に天国において永久的にさらに優れた土地、優れた家を得るためにですね、皆さんをヨシアのように、ね、カルブのように、頑張ってください。するならば皆さんは報いを得ることになるからであり、もし何も頑張らないとするならば、ね、天国において本当に、ね、小さいものを受け継ぐしかないんです。でそれでそれは、それとしてこの列王記において、ですから、ね、ナボテはアハブに対して、私の先祖の譲りの地を、ね、主にあって譲り与えるとはできないことです、ね、これはですからただ、ね、主の御言葉を守っているだけであって、別にアハブに対して嫌がらせをしているわけではないんですね、きっとイスラエルの民であるならばこのことは、ね、はっきりと知っていたはずです、ね、当然アハブも知っていたことでしょうけれども、でもアハブはですね御言葉にそぐわないことを、ね、それを、ナボテに、進めてきたから、ナボテによって御言葉によってたしなめられたという意識ではなく、ただ単に何か嫌がらせをされたかのような、そういう気分で不機嫌になって激しく怒ってふて寝をすることになります。で、御言葉によって戒めをいただいても、それに対して不機嫌になって激しく怒ってふて寝をする、で、これその土地から追い出されてしまう特徴になってしまいます。もし御言葉によって戒めを受けたならば、それに対して怒りを燃やすとか、不機嫌になってふて寝をする、そういうことをあってはならないんですけれど、アハブはそれをしてしまいました、ね。まあ、他の国であるならば、ね、このアハブの、ま、ナボテに示した条件、ね、なかなか、ね、好条件ですから、ね、それを断るナボテの方が何か悪いかのような、そういうふうに思えるかもしれないですけど、しかしあいにくここはイスラエル、というところです。神の国においては、ね、そういうことは、ね、あってはならないことなんです。でアハブの妻イゼベル、イゼベルはもともとシリアの出ですから、そんなことを思いもしなかったかもしれません。で、5節以降をお読みしていきます。彼の妻イゼベルは彼のもとに入ってきていった。あなたはどうしてそんなに不機嫌で食事もなさらないのですか。そこでアハブは彼女に言った。私がイスラエル人ナボテに金を払うからあなたのブドウ畑を譲ってほしい、それともあなたが望むならその代わりのブドウ畑をやってもよいと言ったのに、彼は私のブドウ畑はあなたに譲れませんと答えたからだ。妻イゼベルは彼に言った。今あなたはイスラエルの王権を取っているのでしょう。さあ起きて食事をし元気を出しなさい。この私がイスラエル人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の印で封印し、ナボテの家町に住む長老たちと主だった人々にその手紙を送った。手紙にはこう書いていた。断食を布告しナボテを民の前に引き出して座らせ、彼の前に二人の横島なものを座らせ、彼らにお前は神と王を呪ったと言って証言させなさい。そして彼を外に引き出し石打ちにして殺しなさい。で、イゼベルはですね、まあ、きっと自分の国では、下であろう、ね、王様であるならば何をしてもよい、その民の土地を取り上げる、そういったことはもう平気で行われております、ね、もし、このナボテが、 北朝鮮に住んでいたならば、ナボテはもうたちまちにして、そんな、別に二人の証人を立てるまでもなく、もう断った時点で殺されていたことでしょう。その点アハブはですね、北朝鮮の、王よりは、行くましなように思えるんですけど、しかしアハブが、最も、イスラエルの中で、悪どい王だ、そういうふうに評されたのは、それはイゼベルによって、そそのかされたからだ、これの25節に書いてあります。アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである。聖書において、女に妻にそそのかされて、主の目に悪と見られることを行う、これが全人類の罪の始まりでした。でアダムはエヴァにそそのかされ、そして、いざ主から申し開きを求められた時は、あなたが置いたこの女が、そそのかしたのです。でそれで、エヴァは、蛇がそそのかしたのです。で人のせいにする、自分は別に邪心を持っていないけれども、あの人が私をそそのかしたんです、私は善良な民ですけれども、あの人のそそのかしによって私は、このことをしました、これはですね、神の国においてはその人自身の責任、その人自身が、しっかりと御言葉に しっかりと立たない でそれで、人のせいにする、これは要するに本人自身の、御言葉に従わなかった本人、そそのかしにを跳ねつけなかった、御言葉で跳ねつけなかった人の責任になってしまうんです。神の国においては、いや神の国じゃなくてもですね、御言葉は真実です。ですから誰々のせいで、これは、皆さんは言わないようにするべきです。むしろ皆さん自身がはっきりと、自分自身で御言葉に立って、でそれでそそのかしが来たならば、御言葉にこう書いてありますから、それを退けます、そういうふうにするべきです。アハブはイゼベルという女を放置しておきました、そのままなすがままにしておきました。それで、聖書では最も、最悪の王だ、そういうふうに言われてしまいました。でこの、イゼベルが、このアハブ王の、印鑑を、持って、それで、彼女が、成したこと、それは本当に悪どいことですね。そもそもアハブは、印鑑をですね、イゼベルという悪どい女に渡して、でイゼベルに、そのアハブの印でもって好き勝手なことをする、そもそもそのことが良くないことなんですけども、ですから皆さん、印鑑を、悪い悪どいものに渡してはならないんです。皆さんの、印鑑、皆さんの、権威の象徴である、それは悪どいものに手放したならば、あるいは皆さんの、思い意志感情をですね、悪霊に引き渡したならば、悪霊はですね、その皆さんの、大切なものを用いて悪どいことをするんです。だから悪霊に対して、皆さんの思いを明け渡してはならないんです。また悪どい、もの、犯罪人に、車を渡したりとか、そういった財産を渡したりとか、そういったことをしてはならないんです。イゼベルはアハブの名前で手紙を書いて、彼の印鑑で封印をして、でそれで、断食を布告 しなさいと、それで二人の証人を、連れてきて、偽りの証言をさせなさい、二人の証人で訴えて、相手を死刑にする、これこの部分確かにそういう立法、あるんですね。もし誰かを、死刑にするときは一人ではならない、二人の証人を立てなくてはならないと。なぜかこういうところ、変なところで御言葉を知ってるんです、イゼベルは、そこがまた悪どいところですね。もう北朝鮮だとかだったら御言葉、知らない、そのまま気に食わないものは殺せで済むんですけども、でもアハブもイゼベルも、生地御言葉を知っているんです、御言葉には何を、何が主の目にかなうことで、何が悪どいことであるのか、はっきり書いてあるのを知っておきながら、二人の、横島なもの、ベリヤールの子、横島なものを、二人ものを連 連れてきて、それで偽りの、ね、嘘の証言を二人にさせて、でそれでこのナボテに対して不利な証言をさせ、そしてナボテを死刑にする、全くもって、これもまた律法にもう明らかに反していることです、ね。申命記の19章のところにおいて、ね、もうそういう偽りの嘘の証人を立てて、でそれで、ね、相手を不当な、立場に落とし入れようとする場合、ね、それが発覚した場合は、ね、その嘘の証言をしてさせて、でそれで相手を、ね、例えば、ね、石打ちの刑に、仕立て上げたいというならば、その偽りの証人を立てた本人自身が、ね、石打ちの刑にされなければならない、ね、手には手、目には目、歯には歯、ね、申命記の19章の最後に書いてあります、ね、ついこの間引用しました。偽りの証人を立てて、でそれで、ね、相手を落とし入れようと企むならば、その企みが本人自身に返ってこなくてはならないというのが、ね、この申命記の19章の、14節以降のところですね。14節から21節のところに書いてあります。ですからこの神の国の中において、そのアハブもイゼベルもそういう悪どい、ね、律法をなわじ知っておきながら律法に反することをして、で、律法に反することを人に、ね、ナボテに勧めておきながら、で律法に従ってそれはダメですと言われたら不機嫌になって、ね、怒って顔を背けて横になる。それに対して、ね、イゼベルがそれを見て、ね、あなた王様じゃありませんか、ね、王様は何をしてもいいんですよ、ね、王様は、ね、そんな、ことであってはいけませんと、ね、でそれでちょっとした企みを、ね、聖書に基づいたかのような企みをするんですけども、でもあいにく偽りの証人を立てて、でそれでナボテを陥れる、ね、本当に、ナボテ、その企み膨らまれてしまうんです。で、11節以降、そこでその町の人々、つまりその町に住んでいる長老たちと主だった人々は、イゼベルが彼らに言いつけた通り、彼女が手紙に書き送った通りを行った。彼らは断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせた。そこに二人の横島な者が入ってきて彼の前に座った。横島な者たちは民の前でナボテが神と王を呪ったと言って証言した。そこで人々は彼を町の外に引き出し、石打ちにして殺した。こうして彼らはイゼベルに、ナボテは石打ちにされて殺されたと言ってよこした。で、全くこのナボテという義人はイエス様と同じような、あるいはステパノと同じような、ね、道をたどってしまいました。偽りの証人が立てられて、そして、ね、本来罪を犯してはいないのに死刑にされてしまう、ね、イエス様はそうでしたね。またステパノも偽りの証人が立てられて、でそれで、ね、もうステパノ霊と知恵を持って対抗したから、ね、イスラエルの人々に誰も、ね、太刀打ちできないような、ね、知恵が与えられて、でそれで太刀打ちできないから、だから偽りの証人を立てて訴えて殺すしかなかったんです。このように世界ではですね、本当にイエス様の名のゆえに、あるいは義のゆえに、主の御言葉ゆえに、守ったがゆえに殺されていった多くの人々の血が、ね、流されております。その血がですね、主が定められた囚人に満ちた時、この血は裁かれるんです。 そして、ね、その人々は、ね、祭壇の下において白い衣が与えられて、もうしばらく休んでいなさい、主から言い渡される様が黙示録に記されております。このように、ね、正しいことをしたゆえに殺されてしまう、ね、そのような人は確かにおりますけれども、しかし神様はですね、何もしないわけではないんです、ね、永遠の未来の時間の、ね、ある時点において必ず正当な裁きが下されるんです。そしてこのアハブとイゼベルもにも対しても、ね、もうずっと主の憐れみが注がれていたけれども、それでもなおこんな悪どいことを、ね、主を恐れないこと、 あたかも主がいないかのように主を恐れ敬わないような態度を取り続けてしまうと、やがて滅びが追いついてしまうんです。15節と16節をお読みします。イゼベルはナボテが石打ちにされて殺されたことを聞くと、すぐアハブに言った。起きてイスラエル人ナボテがあなたに売ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさい。もうナボテは生きていません。死んだのです。アハブはナボテが死んだと聞いてすぐ立って、イスラエル人ナボテのブドウ畑を取り上げようと下っていった。ナボテは死にました。義のゆえに主の御言葉を守ろうとしたことを貫こうとしたゆえに、不当なやり方で殺されてしまいました。そして、イゼベルは、もうナボテは死にました、さああの畑を取り上げに行きなさいと、アハブに忠告します。そしてアハブはナボテが死んだと聞くと、すぐに立って、そのナボテの殺されたナボテのそのブドウ畑、その辞書のところに向かって歩いていきました。取り上げるためです。ナボテが死んだ、それでもう邪魔する者はいなくなったという形で歩いていくんですけど、しかしそうは問屋が下ろさないんです。エリアがですね、そのことを聞きつけて、そのナボテのブドウ畑において待ち伏せているんです。主の命令によって。私たちはこの地上においては、世の中の慣習と、また神様の言葉の慣習との2つの、板挟みになることがあるんですけども、しかし皆さん神の民であるからには、神様の御言葉の方を取るべきです。世の中の慣習、世の中の常識、確かに王様が、その進化のものを、こういうふうに謀殺して、その進化のものの言うことを聞かない進化のものをの財産を没収する、それ、きっとどの国でも当たり前のように、陰で行われているような、ことかもしれません。しかし神の国においてはこんなことはあってはならないんです。神の国の中においてそのような不当なことがあると、エリアが、預言者が神の言葉を伝える者が待ち受けて、そして神の言葉を伝えるんです。もともと神の言葉は伝えられ続けていたんです。それでもなおそれを破って、主を恐れ敬う選択をしないで、学習しないで、本当に主の忌み嫌われることばかりし続けているならば、やがてそのところから追い出されてしまうことになるんです。皆さんですから、本当に、ここにいる皆さんは気をつけてくださいと言うまでもないんですけども、しかし世の中においてはそういうことがはびこっております。ですから皆さんはしっかりと御言葉を、守り行うこと、そして御言葉を守り行うことの幸いをますます勝ち得ていきましょう。皆さんは神の民です。神の子らしく、光の子らしく歩んで、そして世に対しては光を、また命を照らし出して、そして御言葉において固く守って、祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このアハブ、本当にどっちつかずの下手に優しい、また下手に拗ねる、そのようなどっちつかずの性質、それこそ最悪の性質でした。本当に熱いか冷たいかではなく、生ぬるい状況、それは主の口から吐き出され、その場から捨てられてしまう性質です。本当に私たちは生ぬるいものではなく、あなたに対して信仰において熱いものでありますように、主をあなたに願い求めます。私たちの心がますます霊において奮い立たされ、そしてあなたに喜ばれることを、主を選択し行動して続けていく我ら一同でありますように、どうか助けてください。これから始まる一週間のこの歩みにおいて、どうかあなたが一人一人に祝福の御手を豊かに置いて続けてください。そして世の中において御言葉に反することがはびこっております。どう かそれらから守られますように、そしてむしろ御言葉に反するところを御言葉を照らして御言葉に進ませていく一人一人でありますように、どうかあなたが今週1週間のまたこれから始まる1日の歩み営みを祝福してください。どうか今週1週間主よ、本当にシルバーウィークの、週ですけれども、休みの中においてあなたがしっかりと主よ、その中においても休むべきところは休み、また学ぶべきところ、活動するべきこと、仕事をするべきところをしっかりと働かせて、そしてあなたの歩みを歩ませてください。これからあなたが本当にますますこの天聖一堂を新しい領域へと入れてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して主よ、本当に私たちの中にあるそのいらない横島な心を私たち自身がまだ見つけるようにと、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。私たち自身にその横島な心があるとしたら、主よ、その時に私たちの周りにこのイゼベルではなく、主よ、本当にその横島な心を、それを取り除くことができる友を置いてください。御言葉を与えてください。そしてこの罪を思い、罪を描き、そして罪な結果をしっかりと残すものではなく、日々あなたの御前において、あなたが私たちに与えてくださったその霊の領域、その力をこの地上において手足を使って実体化しながらしっかりと歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。人がどんなに良いものを持っているとしても、それは人のものです。それは主から与えられたその人のものです。主よ、私たち自身が人のものに目をくれるものではなく、主よ、あなたの御言葉に、あなたの命に、あなたの幸いに、あなたの祝福に、あなたの愛に、本当に全身全霊、私たち自身が目をくれるもの、そして本当に主に向かってあなたの御前において歩もうと手足を主に捧げたものでありますように、主よ、あなたが助けてください。横島なものが多いこの世の中です。どうすれば人のものを少しでも自分のものにできるかと、そう思い考えて、そして生きている人たちがあまりにも多いこの世の中です。でも主よ、横島な心、それが滅びに至るその心であることをしっかりと人、そして全ての国民がして、そして横島な心を取り除いて、主よ、あなたの御前において祝福を受けるにふさわしいその心で主よ歩むことができますように、世界中の国民をあなたが祝福し、そしてクリスチャン一人一人をあなたが祝福してください。今日この御言葉を通して、主よ、私たちに横島な心を気をつけよう、見つけ出したならばそれを捨てようと教えてくださった私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。